こんにちは。お名前だけでわかります。波動カウンセラーの林明宏です。人のオーラや物のエネルギーをお名前だけで感じ取る能力をベースに、スピーチャー的なカウンセリング、ヒーリング、タロットリーディング、守護霊リーディングなどを行っています。今回もマジスピラジオ、よろしくお願いいたします。今回は、レギュラー回の、過去のブログ解説に戻ります。タイトルは、以前からちょっと続けていた、断捨離。断捨離を通じて深いスピリチュアルの世界へ、過剰なものは魂の覚醒を止めてしまう。という普遍的なテーマですね。これを今回は、話で説明をいたしますが、今日は、いつもよりはちょっと雑談的な内容になるかなと思います。普遍的ではあるけど、いつも以上にお気軽にお聞きいただければと思っています。はい。では、本題に入る前にお知らせなんですけども、今日ちょっとお知らせが若干だけ長くなります。最近いろいろちょっと進め方を変えていまして、まずですね、前回、顔出しを久々にしましたけども、今後ですね、特に事情がなければ、顔出しをしていこうかなと思っています。YouTube だと今端っこの方に顔が映っていると思いますが、今後ですね、基本的にはこれをのスタイルでいきたいというふうに思っています。あとですね、YouTube だと、これはポッドキャスト系でも同時配信していますが、YouTube でコメント欄を開放しようかなと思っています。許可制というか承認制、ちょっとよくわかってないんですけども、一回チェックはしますけども、基本的には開放する方向でいきたいと思います。そもそもあまり再生ね、そんなたくさんされてるわけではないので、言ったところでコメントがつくかどうかもまだわからないんですけども、もしお聞きの方ですね、よろしければ、私も承認制どうやってやるかまだわかっていないんで、よければ書き込んでいただけると ありがたいです。はい。あとですね、最近の新しいメニューとしては、これ、自己探求カウンセリングというですね、すごく簡単に言うと、霊能力ゼロのカウンセリングですね。伝統的なカウンセリングですね。これはかなり当面安い料金でやっていますので、もしよければですね、自己探求カウンセリングという伝統的なカウンセリングですね。ぜひですね、これもご覧いただければと思います。はい。そんな感じでですね、かなり今ホームページを修正してまして、はい。もうこのトップページのこの画像も変えてるんですね。かなり方針を変えていくつもりですし、今後ですね、オーラリーディングというのと、過去世リーディングというのを新しく出します。過去世ね、私は批判的だったんですけども、ちょっといろいろ思うところありましてですね、ファンタジーやお花畑にならない、そういった過去世リーディングですね、それをやろうと思ってますし、あと、オーラですね。これは定番ではあるんですが、実はミリとしてはちゃんとやっていなかったので、これも改めてやろうかなというふうに思っています。これをリリースしたらですね、メールマガジン限定で、数人限定でキャンペーンをしようかなと。録画の許可をいただきたいんですけども、普段の料金よりは安くですね、提供しようかなというふうに思っていますので、ご興味ありましたら、メールマガジンでですね、メールマガジンでメールマガにご登録ください。サブで LINE もやっていますけども、LINE ではこういったご案内はありませんので、メールアドレスでご登録いただければと思います。はい。すいませんね。ちょっと告知が長くなっちゃいましたけども、本題に入っていきましょう。はい。断捨離の話ですね。基本的に前回、3回ぐらい前かな。断捨離は金運を高める最高の方法であるというふうに言いました。要は買わなきゃいいわけですよね。物を大切にしてね。私がすごく尊敬している人ですね。最近、この数回前にそのお話もしましたけども、その方はですね、ものすごく物を大切にするんですね。買うものはですね、かなり高級なものを買っていらっしゃるんですけども、しかしですね、すごく大事に使うんですね。もう、10年、20年という単位でですね、使うわけですから。結局、あんまり好きな言葉ではありませんけども、コスパはいいわけですよね。断捨離、捨てるのも大事だけども、今持っているものを大切に使うと 言ったことも大事なわけですね。ところがですね、スピリチュアル、魂というものを大切にしようと思うのであれば、物質、ものですね、非常にこう注意して付き合っていかないと、物には魔力があるわけですね。まあ、この大量消費社会というのが現代社会ですね。そうやって物によって幸せを確認しようとすると、これはね、不幸に陥るわけです。まあ、この私も細々と、本当に細々とですけども、まあ、YouTube ね、やってますよね。ポッドキャストもやってるし、ホームページもあってね、やってるわけですけども、そこで、視聴回数とかアクセス数とか、これも物質的な尺度ですよね。まあ、これも何回か言ってますけども、まあ、確かにね、それは自分のこの発信というものを検証するには大事なことではあるんだけども、それだけが全てになってしまうと、ね、自分を見失ってしまうわけです。で、スピリチュアル業界だったら、例えば、引き寄せの法則とか、金運とか、恋愛運とか、まあ、ですから、例えば、ね、この動画を見るだけで奇跡が起きますとか、そういった目先の、まあ、数字を取りに行ってしまうわけですね。うん。まあ、もちろんね、取らなさすぎるのもどうかと思うんだけども、まあ、そこはバランスでして、そういった内容に走ってしまうとですね、まあ、私が、まあ、普段ですね、お名前だけで、とのオーラ、波動を見るわけですから、まあ、いろいろ見ていますと、まあ、軒並み波動が重たくなってしまうわけですよ。この物質というのはですね、波動は重たいんですね。この物質波ですね。物質の波動というのは重たいわけです。これが、このスピリチュアル的な価値観、マジスピ、真のスピリチュアルですね。そういった価値観に、つまりこの物と距離を置いて生きれば生きるほどですね、波動というのは清らかであり、軽やかであるわけなんですけども、ね、このものというのは非常にね、難しい。まあ、いろいろこの現代の、まあ、いろんな広告ね、YouTube でも広告が出ますけども、やっぱりね、お金を使わせよう使わせようとしますので、まあそうすると、ね、まあこれもね、もう古典的な話ですけどね、物か心かというね、まあ理想は物心ともにということではあります。さっき申し上げたですね、私がすごく尊敬する人は、めちゃめちゃ裕福な方でもあります。物質的にもものすごく恵まれた方です。ところが一方ですね、めちゃくちゃ物を大事にするので、だからね、鉛筆一本、ボールペン一本無駄にするだけで、めちゃくちゃ怒りますね。そういった価値観ですよ。ご本人はすごく裕福なんだけど、恵まれてはいるが、しかし、1円でも無駄にしないというね、この精神ですよ。だから本来は物心、ね、物質も心も共に一緒に豊かになるというのが理想ではある。けど、まあそこまでね、行くのはかなり精神性がなければなりませんので、まずはこの断捨離、ね、私も含めた普通の人はですね、まあ、断捨離を意識してやった方がいいんじゃないかなというふうに思っているんですね。で、今これ配信しているこの瞬間ですけども、まあ、つい最近も私は、ある高級時計をですね、例のフリマアプリ、フリマサイトに出しています。うん。まあ、このブログを書いたのは半年以上前ですけども、まあ、この時はね、かなり断捨離したんですけども、まあ、実はですね、ちょっとまだ持ってまして、で、それをですね、私も、まあ、かなり好きな時計ではあるんですけど、まあ、もういいやと。思いましてね。まあ、今、出品をしているということなんですね。うん。まあ、そうやってですね、物に絡め取られるとですね、腐ってしまうんですね。で、まあ、さっき、お伝えしたね、その尊敬する方もおっしゃってましたけども、物の魔力には気をつけろと。物の魔力には気をつけろ。というふうにですね、前も言われたばかりです。うん。まあ、ですので、非常にこの物質と距離を置くということ、ね、その一つに、まあ、断捨離があるということですね。 まあ、私自身もですね、さっき、高級時計をついに出品したという話をしましたけども、まあ、特に私はスピーチュアルを、まあ、仕事でもあるし、生き方としてもやっていますので、まあ、できればですね、できる限り物質とは、まあ、距離を置いてですね、やった方がいいのかなというふうに思っているわけです。はい。まあね、ファッションだとよくファッション系のインフルエンサーが、差別化という言葉をね、もうこれは前回も言いましたね、使いますけども、やっぱり人との違いを出すとかね、人と同じだと嫌だとかね、こういった価値観もまた、まあ、物質的なものですよ。そういえばね、思い出しましたけども、ちょっと雑談しますけどね、またね。以前、もう何年も前ですけども、あるスピーチュアル系のイベントというのがあったんですね。で、まあ、それをちょっと拝見していますとね、自分はこの、あるスピーチュアルのね、考え方、メソッドと出会って、人生がガラッと変わりましたというね、そういったイベントがあったんですけども、ちょっとね、疑問に思ったのが、そこで参加している人たち、あるいはその壇上に立ってですね、登壇している人たち、というのはですね、みんなね、白装束、のようなものを着ているわけですね。まあ、宗教的な白装束、あれではないですけど、あれに近い感じのものですね。で、それで私は変わりましたということで、発表ね、されていたわけですけども、まあ、私は波動を見てしまうんでね、本当にこう、まあ、傍から見たら嫌なやつに見えるかもしれませんけども、まあ、そういった発表をしていた人たちの中には、依然として波動が重たいという方もいらっしゃるんですね。で、まあこれも余計なことなんですけども、私は過去と未来ですね。過去と未来のその、ビフォーアフターとしても波動を見ることができます。まあこれは今後の、さっきちょっと言ったね、新メニューのオーラリーディングというところでも話をしていきたいなと思ってるんですけども、ビフォーアフターのオーラですね。過去と現在ですね。それを見るわけなんですが、まあ、いくらね、その、見た目、なんか、なんていうの、ロハスっていうのか、エコっていうのかね、ちょっとわかりませんけども、そういった服装をしていたところでですね、ごまかせないんですよ。だからね、今回断捨離の話をしていますけども、単に物減らしゃいいというわけでもないんですね。さっき言った、何回も今日言ってますけどね。すごいね、私の尊敬する、ものすごい物質的な恵まれてる方ですよ。ね、着てるもんも高級だして。それこそ時計もね、高級なものをされていますよ。けど、オーラはめちゃめちゃ清らかですよ。ね、これが本当ですね。ですから、いくらその、見た目をどうにかしたところでね、その中身が変わっていなきゃね、あんまり意味はない。まあ、全く意味がないと思いませんけどもね、形から入って、心に至るという言葉もある。ね、形から入って、心に至るということもありますからね。まあ、ところがですね、やっぱりね、中身なんですよね。だから別に中身が変わった上で、まあ、着たいもの着りゃいいと思うんですよ。ね。これは金銭的に余裕があればですけども、ね。やっぱりまあ、物質世界では、経済を回していくっていうのも大事ですからね。だから前に、金融の話をした時に言ったのは、ね、この日本経済全体が良くならなければ、個人の生活も、それは良くならないですよ。こういう現実的なものを踏まえれば、ね、あれば使えばいいし、別に贅沢をするなとか、ね、そういったなんか古典的なことを言ってるわけではない。製品に甘んじろと言ってるわけでもないわけですね。まあ、私もかつて、まあ割といいものを買ったりした時期もありましたんでね。やっぱりそれはそれで楽しいわけですよ。ところがですね、そういった見た目だけ変えるっていうのも、それはそれで違うなということも思うわけですね。はい。だからね、本当にオーラが、波動が変わらなければ、あんまり意味がないんですね。そういったのをちょっとスピーチャルと称するのはどうかなというのは一方で 思いましたね。はい。まあ、これはちょっとブログには書いていませんけども、ね、ちょっと思いついたんで話をいたしました。あとはですね、ちょっとブログの話に戻ると、 なんかね、物を捨ててすっきりすると、あるいは私も以前やったことありますけども、まあ、断食、不食、ね、食べずの不食ですね。これをやった時期がありましてですね。そうすると、非常にこう、まあ、私は人のオーラ、物のエネルギーを波動で見るっていうのが仕事ですけども、余計に見えるようになったんですね。それがね、断食してる時期は。非常に意識が、精神が繊細になってですね、よりもう何もしなくてもですね 繊細な世界。いつも波動を見るというのは、意識しないと私は見ない、見えないんですけどね。だから、頭でカメラを切り替える感じなんだけども、その時はもう何もしなくてもね、そういった繊細な世界が見えるし、食べ物を見ていてもですね、食べ物のエネルギーですね、それがこう、光り輝いて見えるわけですよ。だから、これは、まあ、断捨離の一つだと思いますね。極力、食べるものを選ぶ。そして、少食ですね。少食。私は今、一日一食。だいたい一食ですけども、そうやって、まあ、これはね、無理してはいけませんけども、反動がね、怖いんでね。無理せずに、そういった極力減らしていくと、精神的にはよりクリアになっていきます。そして今、これブログには書いていますけども、歌。過去の古の歌、その歌心がですね、私は、なんかこの断捨離やって、以前よりわかるようになったんですね。ここにも書いていますけども、日本最古の和歌と言われている、このね、スサノオノミコトが詠んだとされるこの歌。八雲立つ、出雲八重垣妻込めに、八重垣作る、その八重垣を。という歌ですね。この歌はね、いや、本当に素晴らしい、本当素晴らしい歌ですね。まあ、ところが、これを言ってもですね、響かないっていう方もおられるんですね。はあ、これは何ですかと 全くわからないんですけど、ということも言われるわけですね。まあ、私も以前はわからなかったんですよ。ね。なんか、八重垣っていう言葉がね、3回出てくるんですよ。何言ってんだと、いうことを、以前の私も思っていましたけども、まあ、こうして、精神がどんどんこう繊細になっていくとですね、この歌がいかにこの喜びを歌ったものであるかということ ね。まあこれはスサノオノミコトがですね、このクシナダ姫ですね、ご結婚をされた時、まあその祝福する、それを詠んだ歌ですね。まあ古事記に出てくるわけですけどもね。現代語訳的に言うと、何重にも重なり合う雲が立ち上る。ここ、出雲に立ち上るのは八重垣のような雲だ。妻と住むこの宮にもですね、八重垣を作っているよと。そう、八重垣を作っているんだというね まあこれ、日本語訳、現代語訳聞いてもね、まだわからないかもしれませんけども、これがね、精神をね、研ぎ澄ませてですね、魂的な世界に入っていくとですね、これがね、まあ、私はね、多分センスあんまりない人間だと思うんで、わからなかったんですが、歌心のあれっては、別に勉強しなくてもこれわかるはずです。ね。もう、どんずばで響いてくるはずなんですけども、ね。まあ、これも、センスがなくてもですね、こうやって心をこう、研ぎ澄ませるような習慣を持っているとですね、まあ、だんだんこれがわかってくるわけですよ。ね。まあ、どれだけの喜びを持って、この歌を歌っているかというですね。そして、この、スサノオノミコトと、クシナダ姫の、この、喜びですよね。これはですね、私はもう何年も前ですけども、出雲の菅神社っていうのがあるんですね。出雲ね、島根県に菅神社っていうのがあるんですね。で、この菅神社で、この歌を詠んだと。いうふうに言われています。ね。菅神社。私あんまりどこの神社がいいですかっていう話はあんまりしないんですけども、この菅神社はいいですよ。私出雲大社と一緒に行きましたけどね。何年前にね。ここはいいですよ。ぜひ、出雲巡りとか、されるようであれば、 この菅神社も行かれるといいですよ。うん、非常にいい神社です。はい。まあ、こういったね、歌心っていうのも、これは、言霊なんですよ。ね。歌がね、歌には魂が宿っている。特に、言霊の最たるものは、歌に現れているわけですね。まあ、ですからね、こういったのも、断捨離の実践していく先に、ね、こういった世界も開けてきますよ。ところが、この物質に、こう、埋まっているとね、まあ、こういったものが、分からなくなってしまいますね。うん。まあ、スピリチュアル、ね、これ最近修正した、ご挨拶でね、文章ね、にも書いたんですけども、ご挨拶、これね、最初に読んでいただきたいページ、このページですけども、まあ、ここにも書いたんですけども、どこに書いたっけな、スピリチュアルってのは、あの世の価値観なんですよね。そうそう、あ、これ書いてますね。真のスピリチュアルであれば、この世を超えた価値、を永遠に求め続けるはずであるということですね。ところが、今のこのスピリチュアル業界というのは、これはもう何度も言ってますけども、金運、恋愛運、仕事運など、この世の幸福を求めているんですね。この世のね、この世だけの本性限りの幸福だと。これが普通の業界的なスピリチュアルであると。うん。だから、見かけはスピリチュアルだけども、まあ物質的な価値観に彩られているんですね。だからまあちょっときついかもしれませんけど、ね、これでは偽りのスピリチュアルと言われても仕方がない。ということを、この最初のご挨拶のページでね、はい、述べました。まあどれぐらい共感していただけるか、もうわかんないんですけど、これはね。うん。まあ、ただですね、こういった魂の世界、に入ると、これがまあご利益でしょうね。まあ儲かるか儲からないかはわかりませんけどね。まあ結果的には私儲かると思ってるんですよ。これはね。うん。結果的に物質的にも恵まれるとは思ってるんだけども、その前にですね。うん、この魂的な世界がわかるっていうのが、まあ真のご利益ではないかなと思うんですね。うん。まあこういったことをですね、こういった精神、単に物を捨ててスッキリっていうのは、まだ初級コースでして、以前も言いました通り、その先には死ぬ生きるという死生観ですね。この肉体の命は、やがては滅びていくわけですね。最終的にこの肉体の命は、それこそ断捨離されてしまうわけですね。やがてね。そしてこの、まあ、さらに広げれば、この物質の宇宙ですね、この地球の歴史もやがては終わるわけですよ、ね、この物理的な法則によってこの地球の歴史もいつか終わりを迎えるわけです、ね、地球もまたいずれ断捨離される運命にあるわけです。いつかはすべて消えていくわけです。さあ、そんな宿命の中で私たちはどうこの短い人生を悔いなく生きるべきなのかということですね。まあいろんな実践がありますけども、その断捨離というのは一つですね。まあ具体的で効果が見えやすいね、実践ですよね。まあ、だからまあ私もさっき高級時計をねついに手放そうとしていますけども、まあそうやって、うん、一つ一つ小さなことをやっていった先にですね、まあこういった、あ、今ね、これ、そうそう、菅神社のこれ写真ですね。うん。神社の波動もより分かるようになると思いますよ。スピーチャルがお好きな方は神社の波動ね、多分体感で感じられると思います。うん。けど、より分かるようになります。ちょっともう私は、うん、今日は言いませんけども、以前ね、ある神社に行った時ね、もう、バンバン波動感じたんですよね。またね、いずれ違う別件で話をしたいと思いますけども、私も波動がこうオーラとして見えたりね、するタイプではあるけど、より感じられるようになりましたね。うん。まあこういったのを感じられると、この物質世界のね、まあ大量消費社会からより距離を置いてね、いけるようになりますね。私たちの不幸は承認欲求、人から承認されたいということと、人と比べるところから来る。これが私たち現代人が抱える 最大の不幸の原因ですね。そこから解放されるというのは、もうこれだけでも非常に深い、癒しですよね。解放感があるわけですので、ぜひですね、断捨離、できる範囲でやっていかれるといいのかなというふうに思います。今回は、断捨離を通じて深いスピリチュアルの世界へ、過剰なものは魂の覚醒を止めてしまうというタイトルで話をいたしました。ご参考になれば幸いです。では、今後ですね、こういった形でちょっと小窓でですね、顔出しを基本的にはしていこうかなと思っています。引き続き音声配信、ポッドキャスト等でお聞きの方は引き続きそこでね、まあ別に動画じゃないと分かんないって話はあまりしませんので、まあするときはお伝えしますけども、基本的には音声だけでも結構ですので、引き続きですね、ご視聴、ご聴取いただければ幸いです。では、今回は以上です。ありがとうございます。